今日の説教題は、誠のブドウの木につながるです。イエス様は、わかりやすいお話をされました。当時の人々がよく知っていたブドウと、そしてブドウの枝についての話をされました。イスラエルはしばしばブドウに例えられました。そして豊かな実を結ぶ生き方、それを私たちはするようにとイエス様は願っておられました。実り豊かな人生と聞いて、皆さんはどういうことをイメージされるでしょうか。実り豊かだなという人生をちょっとイメージしていただきたいと思います。例えば家族がいっぱいいて、みんな元気にしていて、子供や孫もいっぱいいて、お金がたくさんある、車が何台もある、あるいは社会的な地位が高い、仕事で成功して知り合いがたくさんいる、影響力がある、有名になる、人々から尊敬される、あるいは人々から必要とされる。それらも豊かな人生の一面であるかもしれません。全部が全部とは言いませんけれども、しかし天の御国に持っていくことができないものっていうのはそれほど重要ではないと聖書は私たちに教えてくださいます。ただし、特に旧約聖書では物質的な祝福も、豊かになるということも神からの祝福として考えられています。ですから、それらは決して悪いものではありません。と同時に、イエス様はお金持ちになった青年に、愚か者、お前の命は明日取られる、という厳しいメッセージも例え話として語っておられます。で、この豊かな実を神からいただきたい、それを願って生きるということを私たちはしていきたいと思います。それは霊的に、物質的に、すべての面において私たちの生活が守られる、祝福されるということは私たちが求めて良いものです。で、この実というのは、これは農業モデルで考えなければなりません。頑張ってくっつけるっていうものではありません。リンゴの木がすっごい頑張って実をいっぱい って鳴らしてるって、そういうイメージじゃないですね。そうではなくて、種が植えられて、芽が出て、養分が与えられて、日の光を受けて、水があって、そして時が来たら実がなっていく。時間がかかる。だけれども、時が来ると実がなる。今からお読みする聖書の箇所では、父なる神は農夫だというふうに記されています。時間をかけて育てていくもの。大学も多くの場合4年ですけれども、日本の場合は時間をかけて身につけていく勉強というのがあります。急にはできない。だから習慣として毎週毎週、毎日毎日やっていくことが必要です。私たちの霊的な身も、毎週毎週の礼拝、そして毎日のお祈りがとても大切になります。そしてそれを心を込めて行うことが大切です。私は最近、お茶に関心を持っていて、茶の湯のお茶ですけれども、もともとお茶というのは好きなんですけども、日本の武道と呼ばれる、道がつきますね。柔道、剣道、弓道、あと何がありますかね。なんかありますね。そして茶道も道がつきます。で、茶道は誰かと戦ってるわけじゃありませんから、勝敗はない。茶道の稽古とは何か考えてみます。同じことを繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しやることで、自分の一部になっていき、おもてなしをする人になっていく。そしてその所作も美しくなっていく。茶道される方っていうのはとても美しいと私は思います。立ち方、座り方、歩き方、そして服作といいますが、そのお茶を拭いたりする振る舞い、それらが無駄なくとても美しいものになっていく。そしてそれらを通しておもてなしをしていく。 心が養われてきて、これは繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しです。それの繰り返し、そして師匠の先生に指導していただきながら新たなものを学んでいくんだろうと思いますけれども、その伝統からも学ぶことができると思います。私たちの霊性も朝起きてすぐの祈り、足の裏が床につく前のお祈り、皆さんされましたか？二つのことを祈りしてください。最近言ってないから、あ、そういえばって思う人もいるかもしれません。神を愛することと隣人を自分のように愛することが今日できますようにとお祈りしてから足の裏を床につけてくださいとお願いしています。これ大切な、すごく大切な習慣です。そして夜寝るときに一日を振り返って示される罪を神様に告白をして悔い改めをして一日を閉じていく、この習慣、そして朝昼晩の食事の時の祈り、そして夕食の時には少なくとも主の祈りを捧げてくださいとお願いしています。私たちが幸せであっても困っている人たちのことを決して忘れることがないように、私たちの日々の糧を、私たちの、自分だけじゃなくて今日も与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。許しの祈り、この習慣、積み重ねは必要なんです。もし霊的に成長していこうと思うなら、逆に言うとこれを心を込めて毎日続けていくことで成長をしていきます。そしてあなたはより美しい人に、天の性質をより帯びていく人に変えられていくんです。一朝一夕には無理です。毎日毎日の積み重ねが大切です。さあ、今日は実を結ぶ人生についてお話をしていくのですけれども、誠のブドウの木につながるという題でお話をします。聖書箇所をお読みしていきたいと思います。ヨハネによる福音書15章の1節から12節までお読みします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは皆父が取り除き、実を結ぶものは皆もっと豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私が語った言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからで、できないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにとどまっているならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛した。私の愛にとどまりなさい。私が父の戒めを守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の戒めである。以上です。私たちが豊かな実を結んでいくために、ブドウの木であるイエス様につながっていく必要があります。今日イエス様が言われていることを3つ、この今読みした聖書箇所から学んでいきたいと思います。そして私たちが覚えるべきこととして3つ、単純にシンプルにお話をしていきます。まず第1番目は、つながりが大切であるということです。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。4節、私につながっていなさい。 私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。実を結ぶためにはイエス様につながっていることが大切だとイエス様は語られました。そして9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛した、私の愛にとどまりなさい。このつながるという言葉、英語では remaining というふうに訳されています。コネクティングじゃなくて remaining、 ずっとそこにとどまっているという言葉がで訳されています。ですから私の愛にとどまりなさい。これ弟子たちに語られた言葉ですので、実は最後の晩餐で語られた言葉ですので、弟子たちを念頭において語っておられるわけです。そしてあなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっていることになる と語っておられます。つながりという意味では人生に多くのつながりがあります。ビジネス上のつながりもあるし、ご近所付き合いもあるし、親戚付き合いもあるし、もちろん家族、そして友人、学校でのつながり、あるいは母校とのつながり、寄付金を求めて来られるかもしれません。あるいは行政とのつながりもあります。これは税金を払わなければなりません。あるいは国、母国を離れておられる方もいらっしゃいますけれども、その自分の国とのつながり、あるいは自分のふるさととのつながりということもあるでしょう。さまざまなつながりを私たちは持っていますけど、その中で一番大切なのがイエス・キリストとのつながりであるということがここでは語られています。ですからイエス様といつもつながっていることを意識しておくということが重要になります。だからもう朝起きてすぐ目覚めた瞬間にお祈りするって大切なんです。キリスト教推薦で入ってくる学生たちがいます。その学生たちと毎週会って話をします、指導しますが、一つのよく出てくることはサンデークリスチャンになってしまうということです。サンデークリスチャンとは何か、日曜日はサンデーで、日曜日クリスチャン、なんか問題あるのかなと思ったら、月曜日から土曜日までは神様のこと忘れてて、日曜、あ、そうだそうだ、日曜日だからちゃんとしなきゃと思って、日曜日だけサンデーオンリークリスチャンみたいになってしまう。これはどうしたらいいでしょうかということ、こういう課題を抱えている学生たち結構います。で、それに対する処方箋は習慣であるということを伝えました。朝起きてすぐのお祈りをする、足の裏が床につく前に、夜のお祈りをする、3度の食事の時のお祈りをする、チャペルは毎日ありますから、月曜日から金曜日までそのチャペルに来る、そして主の祈りを捧げる。そうすることで神様のことをいつも覚えているようになります。神様のことを忘れてしまったらサンデークリスチャンになる。ああ、そうだそうだそうだそうだ、教会行かなきゃのサンデークリスチャンになりますが、日々の習慣があればそうならない。逆に言うと、日々の習慣の中で神様に祈りを捧げてないとサンデーオンリークリスチャンになってしまうことがあるということです。枝は木につながっていないと実を結べない。どういうことか。それは木から養分を受け取れないと、枝がそこに転がっているだけでは実を結ぶことはできません。木から切り離されたら、しばらくは緑のままだと思いますが、しばらく葉っぱついていると思いますが、だんだんだんだん茶色になっていって枯れていきます。ノートパソコンが最初は充電された電池がありますから、いけますけど、何時間かするうちにそれが電池切れになってしまう。同じように私たちはしばらく自分のバッテリーでいけるんだけれども、力尽きてきます。霊的にもそう、肉体的にもメンタルにもそうなっていきます。そしてまだ若いうちはいいと思います。いや、そうでもないかもしれない。18歳の1年生でも結構メンタル病んでる子がいたりしますが、私ぐらいの年になります、50を過ぎるようになってくると、うつ病を患ったりとか、会社の中でのもう先も大体見えてきますから、ああ、もうこれで定年のことも考えます。そしてそうこうするうちに病気にもなってくる。親も年を取って介護、もう大変になってきます。 枯れてきます。しっかりと神につながっているということは、そういう面でもメンタルな面でもすごく大切です。若い時は自分のバッテリーでいけるんです。しかしだんだんそれは枯れてくる。イエス・キリストにつながっているということは大切です。で、ここでつながっているということ、これは鶴を木に巻きつけてもダメですね。結ぶ、蝶々結びしてもダメです。そうじゃなくて、しっかりとつながってなければならない。そうじゃないと養分は入ってきません。それが abide in ということです。キリストに abide in、 connecting とか tie to the branches じゃないですね。ブラン、木、あの木にしっかりと中に入っていかなければなりません。だからここで最後の晩餐でイエス様これ語られたというのは意味があると思います。ここには最後の晩餐の席にユダがいました。13章30節、ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。ヨハネは象徴的な意味でも言葉を使います。夜は実際夜でした。最後の晩餐だから。だけど心の中もユダの夜のように暗かったんだろうと思います。そして15章でイエス様はこのブドウの木と枝の話をされています。一緒にいたのに、十二使徒として選ばれたのに、そして私はきっとユダは一生懸命イエス様にお仕えしてたと思います。イエス様はユダのことを愛していました。また同時にユダの弱さのこともご存知だったと思います。そしてユダが離れていったことを念頭に置きながらこのことを言われたんでしょう。そしてこれから困難に直面する弟子たちを前に、今日の箇所の直後ですけれど、18節からこう言われています。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っていなさい。もしあなた方この世のものであったら、世は自分のものを愛したであろう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それであなた方、世はあなた方を憎むのです。これから困難に直面しますということをこの場面でイエス様語られた。皆さんはイエス・キリストにつながっているでしょうか。それとも礼拝に来ておられますから、あるいはネットでメッセージを聞いておられますから、あるいは録画で見られるから、それだけ関心は持っておられるでしょう。でもそれは蝶々結びでつながっている状況でしょうか。それともイエス・キリストにしっかりとつながり、イエス・キリストの愛が心の内に流れ込み、イエス様から力を受けているでしょうか。イエス様は語られました。もし私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。キリストの愛のうちに生きているという実感があるでしょうか。それは実はとても大切なことです。ガラテヤ書をこう語っています。ガラテヤ書2章、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。もうこのレベルに来ると、キリストと自分が一体化している感覚で生きている、それが私たちが願う姿だと思います。つながるということが第一番目に重要なこと。二番目に必要なこと、あるいは予期すべきこと、それは刈り込みです。刈り込みを、プルーニングを予期しなければなりません。実を結んでいくためには刈り込みが必要になります。私の枝で実を結ばないものは、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。刈り込みというのは実を結ぶために大切だというのは、私は、実際に知りました。うちの庭にレモンを植えたのですけれども、そこそこ大きくなりました。このくらいにはなったんですけれども、元気にしてます。レモン元気にして葉っぱもあるんですけど、全然実がならない。おかしいなと、レモンって実がなるはずなんだけどと思って、私の友人に、大学の友人に、 ある時聞いて、いや、先生、レモンが実がならないんです。あ、枝切ってみてください。その先生、全然、その植物学の専門じゃないんですが、切られると、やばいと思って、多分子孫を残そうと思って見つけるんじゃないかと思います。枝切ってみてくださいって言われたので、まあ、よくわからないけど、かなりメジャーな枝を切りました。まあ、不格好な方、もっといい切り方あったのかもしれませんけど、切りました。結論から言うと、実をつけるようになりました。あ、本当に切るっていうのは大切だったんだなと。それ以来毎年実をつけてます。今日も黄色い実をたわわにつけています。刈り込みをするというのは実をつけるために実はとても大切なものです。ここで刈り込みという言葉、ギリシャ語で見ますと、刈り込みという言葉、きれいにするとか清めるという意味もあるんですけど、あなた方は私が話した言葉によってもう清いって言われている言葉と同じ語源の言葉を実は使っているんです。カサロイという言葉なんですけれども、刈り込み、清い、同じような言葉なんです。それは実を結ぶために必要です。刈り込まれるのは嫌ですよね、どちらかというと。神様もちょっとだったらいいですけど、もう大体このくらいでいいです、あんまり刈り込まないでくださいというふうに思うこともあると思います。適当にこの辺でやってますからというふうに言う気持ちもわからないではない。刈り込みを経験しない人とは何か、どういう人か。まあ、困難を経験しない人。お坊ちゃん、お嬢ちゃんで、このままあったかくそのままで進んでいけるような人。で、そういう自分で痛みを経験していない人は、人の痛みがわからない。政治家2世、3世。カップラーメンの値段もよくわからなかった方もいらっしゃいました。我々の人生の中で学んできた一番学んだレッスンっていうのは、おそらく苦しみを通してであったのではないでしょうか。困難を通して私たちは重要なことを学んできたのではないでしょうか。ヘブル書ではこう語られています。子供に対するように語られたこの戒めを、勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛するものを懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。これは神様の原則なんだと思います。アブラハムが選ばれた時に、あなたの子孫はこの空の星のようになる、語られた直後にアブラハムに、あなたの子孫は外国で400年間奴隷にされるというふうに言われました。これは結構ショッキングだと思います。あなたの子孫は外国で400年間奴隷にされます。あなたは選ばれました、おめでとうございます。ええと思いますね。神さん、ちょっと他の道ありませんか。アブラハム選ばれた直後にそれ言われてるんで、そしてエジプトで400年間奴隷にされて、出エジプトを経験して神の民になっていった。そしてその中から救い主がお生まれになっていく。そこを通らされたんです。神はその選ばれた愛する子に鞭を加えられ、そしてご自分の清さに預からせようとされるんだと思います。ただし、神は私たちの弱さをご存知ですから、私たちが土から取られたものに過ぎないことをご存知ですから、そしてイエスも私たちの全ての苦難をご存知ですから、逃れの道も与えてくださいます。私たちに合った形でのパーソナルトレーニングを与えてくださると思います。しかし、綺麗な花をつけているバラで刈り込みをされないものはないと思います。綺麗に整えられた人格で困難を通らなかった方というのはいないと思います。私たちが豊かな実を結ぶためには、困難は来るんだということを覚えておく必要があると思います。そして、もう最後に行きましょう。時間の都合で。求めるということです。本当に求めるものを願うということ。イエス様は言われました。もしイエス様につながっているならば、何でも求めなさいということを言われた。何でもいいんですか。じゃあ、麻薬とフェラーリとはならないですね。イエス様につながってたら、そんな風にはならない。いや、フェラーリが悪いっていうわけじゃない。麻薬は悪いですけれども、医療で使う以外では。そうではなくて、運動したとき、筋トレやったとき、水泳したとき、走った後、 なんか健康的なものが欲しくなりません？皆さん。筋トレやった後にインスタントラーメン食べたいなというよりは、なんか野菜サラダが食べたいなとか、プロテイン系の、チキンがいいかなとか、なんか思ったりします。不思議なもので。イエス様につながっている時に、健康的なもの、良いものを私たちは求めるようになります。人に仕えるために何が必要だろうか。人にもっと優しく親切に助けてあげたい。そのために何が必要だろうか。ということを求めるようになっていきます。イエス様につながる時にそういうふうになっていくんです。その時に何でも求めなさい。清められた望みを持っていきます。私たちが刈り込みをされ、イエス・キリストにつながり、イエス・キリストから養分が入ってくる時にそれを求めるようになる。その時に父はそれを叶えてくださる。そして父はそれによって栄光をお受けになっていくということです。自分の子には親は良いものを与えたいと思います。だけど悪いものを求める状態の時にはそれはダメよというふうに言うと思います。だけど本当に神を愛し、人を愛し、そして成長したいと願っている子にはその思いを本当に叶えてあげたいと思う。そしてそれを全力でサポートしてあげたいと思います。逆にずるいこと、人を陥れることを求めてたら、ちょっと今まだダメだなというふうに思うと思います。ヘロデアとその娘はヘロデに対して何でも欲しいものを求めなさいと言った時に、バプテスマのヨハネの首をくださいというふうに言った。そしてそれに答えざるを得なかった。我々何を求めるでしょうか。キリストにつながっている時に清いもの、正しいもの、良いものを求めるようになっていきます。そしてそのような清い身を、人を助ける身、それは天の御国に沿った身なんです。神の性質に沿った身を私たちがつけていく。そのような思いでいるときに何を求めてもいい。あなたの願う、あなたの分野で、あなたの性質に沿った、あなたらしいものを求めなさい。とイエス様は弟子たちに語られたんだと思います。私が尊敬する一人の女性が書いた手紙の一部を今読みます。これとの関連で、シエナのカタリナ様と言われる方ですが、ある人に対して彼女はこういう手紙を書いています。勇気を出しなさい。なぜなら思考の真理は、これイエス様のことです。あなたの中にあなたの望みと私の望みとを成就させたいと望まれたからです。私たちのためにほふられ、焼き尽くされた子羊と一緒に、あなたの望みの情熱について、あなた自身をほふりなさい。十字架につけられたキリストと一緒に、十字架の上に休みなさい。十字架につけられたキリストにおいて喜びなさい。苦しみの中で喜びなさい。十字架につけられたキリストと一緒に屈辱を満喫しなさい。至高至聖な、最も聖なる十字架の木の上に、十字架につけられたキリストと一緒に、あなたの心と愛情とを固定しなさい。そしてその御傷の中にあなたの住居を定めなさい。この手紙を読んだ時に、その御傷の中にイエス様の身体には両手両足、そして脇腹を刺された傷がありました。その傷の中にあなたの住まいを定めなさいというふうに彼女は書いています。そしてこれを考えながら思いました。いつもイエス様の十字架を思い、イエス様の傷を思い、その流された血潮を覚える。今日の聖餐式でもイエス様が流された血潮を覚えながら、神の愛を覚えながら、私たちは聖餐式を持ちます。イエス様につながるということは、結びつけられる、蝶々結びじゃなくてイエス様につながるということは、あのイエス・キリストの十字架の御傷につながるということです。イエス様から流された血潮、そして傷つけられたあの傷、そこに私たちはつながるということです。そして十字架を覚え、キリストの弟子として歩むということだと思います。イエス・キリストの 血のうちに私たちは歩むということ、そしてそれは愛です。イエス様の傷というのは神の愛です。イエス様の血というのは神の愛です。キリストにつながるということは、キリストの御傷において私たちがつながるということです。豊かな実を結ぶ人生を私たちは歩んでいきたいと思います。それは誠のブドウの木につながるということ、それはキリストの御傷につながっていく、神の愛につながっていく。御父がイエス様を愛されたように、イエス様は弟子たちを愛された。そして弟子たちに互いに、私が愛したように互いに愛しなさい、それが私の戒めであると言われた。そのようにしてつながるということ、それはキリスト者の歩みであり、天と地をつなげる歩みです。天と地をつなげた歩みを今週1週間していきたいと思います。どうかキリストの十字架を覚えてください。私たちが毎週毎週聖餐式を持つ、毎週毎週の聖餐式の中でイエス様が最後の晩餐で弟子たちを余すところなく愛され抜いて、弟子たちの足を洗われて、ユダの足をも洗われた、そのイエス様の愛を思い起こし、イエス様が私につながっていなさいと言われたことを思い起こし、今週一日一日歩んでいきたいと思います。その時に時が来ると実がなり、その葉は枯れない歩みになっていくことでしょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。主イエスキリストの十字架は私たちのためであり、イエス様の愛がそこにおいて最もはっきりと示されました。父、子、聖霊なる神の愛がそこにおいて最もはっきりと示されました。イエス様、あなたにつながってまいります。どうかいつもあなたのことを思わせてください。いつもあなたの愛が感じられますように。そしてあなたを心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして愛することができますように。そして隣人を自分のように愛することができますように、助けてください。私たちの救い主、主イエスキリストによって祈ります。アーメン。